おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日の話題は、
はい、人工妊娠中絶をめぐるアメリカの動きについてです。
この問題は難しいですよね。
はい、先日アメリカ南部のアラバマ州では母親の命に危険が及ぶ場合などを除き中絶を原則禁止にしました。
はい、
性的暴行などによる妊娠も中絶できないということになります。
ええ、
中絶の手術を施した医者には最大で99年の禁錮刑を下すと定めています。
うん、これ厳しいですよね。
はい、レイプ犯の場合はおよそ20年が最高刑で、それよりも重い罪が医者に対して課されるということになりますね。
はい、
アメリカでは1973年に連邦の最高裁が産むか産まないかを選ぶ決定権は憲法上のプライバシー権に含まれ認められるとの判断を下しました。これによって人工妊娠中絶を選ぶ権利というものが認められました。
はい、
テキサス州の女性がジェーン・ローという仮の名前を使って原告となりまして、
はい、
同じテキサス州のダラス地区検察官の名前ウェイドからロー対ウェイド裁判とかロー対ウェイド判決などと呼ばれます。
うん、これも随分歴史がありますね。
はい、私はかつてこのロー対ウェイドの仕掛け人となった女性弁護士にインタビューしたことがあります。
弁護士の方ですね。
はいはい、彼女自身は弁護士を目指して法律大の大学院で学んでいる際に望まない妊娠をしたそうです。
はい、
苦渋の決断の末中絶を決心したそうです。
はい、
ただし当時のテキサス州では中絶は非合法だったので、うん、同じような規制を持ちながらもより緩い、メキシコにですね車を走らせて手術を受けたそうです。
はい、
医療免許を持っているかどうかもよくわからないような人に身を託しての闇手術でした。それは大変な恐怖だったと言ってました。
うん、
その恐怖心から同じように困った女性を助けようと合憲を求める活動に身を投じたと説明してくれました。
そうなんですね。
はい、ただしですねこの1973年の合憲判決当時から、宗教的な右派を中心にしまして、うん、この判決を覆すための活発な活動が展開されてきました。
はい、
中絶手術を行う医者を襲ったりするんですね。
うん、
ですからアメリカの一部地域では手術を受けられる医者がほとんどいなくなったという事態にもなっています。
いや、なかなか大変ですね。
はい、1960年代末から始まったウーマンリブ女性解放運動では中絶を選ぶ権利が叫ばれました。
はい、
フランスでも女優のカトリーヌ・ドヌーブさんらが私も中絶手術をしたことがあると名乗り出たのでした。
随分大きな話になったんですね。
はいはい、古代のギリシャローマ時代は中絶は法律で認められていたそうです。それがですねキリスト教が胎児にも魂を認めて中絶は殺人であるとして禁じました。
はい、
欧米のキリスト教文明家の女性たちはこのウーマンリブの際教会と男性の支配から解放されるにはこの中絶を選ぶ権利を女性が確保すべきだと考えたんですね。
はい、
もちろん女性の誰もですね進んで中絶をする人はいないと思います。うん、これあくまでも選ぶ権利の話なんですね。
そうですね、しなさいじゃないんですね。
そうなんですね。はい、ところが1960年代から70年代に欧米で吹き荒れたウーマンリブが日本にも渡ってきましたけれども、それほど盛り上がらなかったですよね。
そうですね、
多分ですねこの中絶を選ぶ権利っていうことがですね、日本の女性にはピンとこなかったのかもしれません。
これ今だったらもう少し熱が上がっていたかもしれません。
日本ではもちろん道徳的に悪いこと中絶するっていうのは進んで受けるべきでないってことは分かっていますが、教会とかその支配的な宗教が禁じるというようなことまではなかったからじゃないかなと、そう私は思っています。
そこまで確かにないですね。
はいはい
はい。 ちょっとまた考えるべき問題かもしれませんね。
はい、そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。